Innovation Wild Podcast。イノベーションワイルドここだけのラジオ、通称ここラジ。改めましてこんにちは、ライター市木隆人です。
プロデューサー K です。よろしくお願いします。
はい、
ここラジね、
今回も、はい、2020年を振り返っていきたいと思うんですけれども、前回のエピソードでポッドキャストのお話していただきましたけど、
はい、
今回は実際に我々が受賞させていただいたあのイベントについてちょっと話していきたいと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、その名もズバリイノベーションワールドフェスタ、イノベスですね。ですね、
はい、
まあ、ビジネスとエンタメとテクノロジーが融合したイベントですけど、2016年でしたっけ、実際 の、 あの開催は。
2016年、まあ、要は分かりやすく言うとサウスバイサウスウェストを目指した、本当にテクノロジーと音楽の祭典ということで、あの時はだからあの時すごかったね、G7 のさ、伊勢志摩サミットの年ですけど、あの G7 茨城つくば科学大臣会合っていうテック系の世界サミットが行われたんですけど、はい、その前夜祭に採用してもらってね、筑波大さんと一緒にやりましたけど、そっからね、その時は小室哲哉さんが、トリをね取ってくれて、音楽あり、トークセッションあり、ベンチャーテック系のベンチャー出展ブースが40社50社並んで、まあ、凄まじかったですね。
そうですね、そこから、まあ、筑波大学での開催に始まって、まあ、去年なんか六本木ヒルズでも開催ありましたけど、ね、
はい、
まあ、5回目今年いざやろうとなった時に、まあ、この状況になりまして、
コロナね、
まあ、コロナ禍になり、まあ、オンライン開催に行ったわけですね。で、まあ、オンラインイベントを運営するという、まあ、側に回るということになったわけですけども、なんか K さんは いかがですか、今までイベント、リアルイベントやってきて、あのオンラインイベント、
いや、もちろん初めてだし、
これね、そう、いろいろあると思うんですが、
やっててね、思ったんだけど、まあ、ラジオじゃないですか、もともと本業は。音声だから、映像とかさ、ほぼやってないわけですよ。まあ、一般企業向けのね、映像とか撮影、コンテンツ制作とかはやってたことあるんだけど、生中継とかさ、配信はさ、本当にテレビ並みにカメラ入れて、やったわけですけど、これね、思ったんだけどさ、全くの素人が24時間テレビをいきなりプロデュースするっていう感じでしたよ。2日間生の、映像を1日7時間を2チャンネル。だから2つのチャンネル7時間7時間でしょ ?14 時間。
はい。
で、それ2日間あるから28時間を生配信をさ、2つのステージとか3つのステージだったんだけど、
はい、
やり続けるっていう、まあちょっとね
そうですね、しかもステージも2つありますからね、その日、ちょっと、はい、まあ、今年も例年通りライブとトークセッションが交互交互に来るような展開でしたけど、
そうだ、ちょっとね疲れ果てましたね、あれはね。
見せ方でなんかこだわった点とかありますか、改めてですけど。
これはね、だからその普通にさ、ライブとかステージをさ中継したってさ、そのテレビに勝てないというか、テレビでいいじゃんって話になるから、だからあのオンラインのね配信が決まった時に会場選びっていうのが一番やっぱりね、
はい、
あの肝だったなと思うんですけど、結果的にはプラネタリウムでやったんですね、コニカミノルタプラネタリア東京っていう有楽町の、
はい、
ツインドームのプラネタリウムなんですけど、そこから360度全天周辺映像を使って、要はプラネタリウムの、で巨大な鎌倉みたいなドームじゃないですか、そこに、全天周に、はい、映像を入れて、その映像の真ん中にステージ作って、映像に囲まれてアーティストや、クリエイターがトークやったりライブやったりするっていう、でそれを、なんだろうな、ちょっと魚眼レンズっぽいというか広角レンズで下から撮ったりしながら、やったんですけど、これは面白かった、面白くなかった、すごく
なんか勉強になりました、そういう意味で。
どういう意味、
なんか 3D もあったじゃないですか、
おうおうおう、
あの VR もあって、うんうん、なんかその見せ方にあの関連してくるところでもあると思うんですけど、まあ、さっきテレビに勝てないっていう話ありましたけど、うん、まあその視聴者目線でも今回今年ってオンラインライブをすごく見たわけですね、
うんうん、
でそういう時にこうやっぱりこういい意味でこう非日常感みたいなところをやっぱ出していかないと、
そうね、
やっぱり 普通に中継しているとそれこそあの本当に中継になっちゃうので、うん、やっぱりこうコンテンツとして魅力があるためにやっぱり音もそうですし色もそうですし、
そうね、
まあ、あのそういう照明とかもそうですけど、なんかいい意味でこう非日常感を出さないといけないなってすごく思ったんですよね。
そうそう、
なんかこの間のあのまあ、イノフェス5位になっちゃいますけど、リュアリパのオンラインイベントとか結構あのオンラインライブとかそういう感じだったんですけど、
はいはいはいはい、あ
のミュージックビデオ風の感じになって、はいはいはい、なんか、それはすごく思いましたね、
うん、やっぱここで言うとさ韓国勢がすごいじゃんやっぱり。
あ、そうですね、う
ん、すぐのさ、東方神起とか超話題になりましたけど、うん、なんだ
V ライブがやったやつです。
そうそうそう、
ビヨンドライブ、
そうビヨンドライブ、やっぱり AR をねいち早く映像にかぶせて生で、
うん、
Zoom の映像を後ろに並べたりとかというようなね、やっぱり、うん、あ先にやったし、この間のね、歌謡祭やったじゃないですか、韓国の
あれママですね、ママ2020、
うん、あれもすごかったじゃん、
はい、
そういうところからしてもちょっと置いてかれてる感じがするぐらい、やっぱりその配信ライブでみんなを驚かせようっていう熱量とかさ、
うん、
は全然違うよね。
なんかあの私実はそのコロナ禍になる前のちょうど去年の年末に実はソウルにちょっと旅行に行ってたんですよ、
うん、
でそこからちょっと韓国コスメとか K-POP とか実はハマってたんで、うん、割と今年のその日本と韓国のカルチャー比較みたいな ところっていろんなところで出てたと思うんですけど、うん、なんか割と当事者意識持ってなんか見ることができたというか、うん、
まあね、
なんかそういう意味で言ってやっぱり非日常感もありますし、うん、やっぱり色の使い方とかもそうですし、うん、まあ、あとなんか結構これニッチな話になっちゃうんですけど、うん、日本のライブイベントとか、まあ、あと音楽番組とかも最近やっぱりよく見ますけど、
うん、
なんか肌がこう鮮明に映りすぎちゃうのも良くないなと思って、
ほう、
要はこうなんて言うんでしょうね、
わざとぼかすとか、
あ、そうですね、わざとぼかす、
それね、すごいわかる。この間さ、ついこの間、はい、坂本龍一さんがさ、真鍋大斗さんと一緒にさ、はいはいはい、配信やったんですけど、
うん、
背景の映像がどんどん変わるわけで、坂本さんが砂漠みたいなとこで弾いてたり、はい、部屋の中で弾いてたりみたいなのがどんどん変わってくんだけど、うん、これの妙って、うん、坂本さんの映像をわざとね、荒くしてんの。
あ、つまり
坂本龍一さんの映像がくっきりしすぎると、後ろとの差が激しすぎちゃって、いかにも合成ですみたいになっちゃうわけ。うん、だけど、
うん、
すごくかっこよくなんていうのかな、あの淡くちょっとも、なんかセピアっぽくするというのか、うん、時にはモノクロにしてみたりすると後ろとのさ、境界線が分かりにくいし、
うん、
見事に一つの作品になるっていう感じがして、今の
一木、
ね、うん、さんの話を聞いてちょっと思い出したんだけど、
はい、
あとね、
はい、
このね配信ライブのね最大のね特徴はね、チケットの売れ方なんですよ、
はい、ありましたね、直前になると売れる
って、直前どころか前日当日狙わないと動かないっていう、
はい、うんうんうん、
だから普通のさライブはさ発売開始と同時にドカーンって売ってさ、
あ、そうですね、
うん、徐々に下がってくんだけど、この配信ライブねぴょこって発売同時にちょこっとだけ動くんだけど、あとずっと低迷してるわけ、低迷して低迷して低迷して、うん、ところが前日とか当日になると垂直に立ち上がってぐわーこれがね心臓に悪いわけですよ、主催者には
主催側としては、
主催側としてはそうさ、大変じゃん、だって分かんないのも当日までどのぐらい売れるのか、ドキドキですよ。
でもこれもある意味今年分かったことの一つですよね、やっぱり。
そう、
他のイベントとかもそうなんですかね。
他のイベントそうよ、だから配信ライブはそうなの、ほとんどが、うん、まあ、サザンとか超ビッグは分かんないけど、ほとんどはそうだし、だから、早く買った人の早割とかね、なんか工夫しないといけないのかもしれないけど、っていう話もあるんだけど、それもなかなかな、井上さんもちょっとやりましたけどね、早割とか、最初に買った人用の、
ね、
得点がついたりするんだけど、
うん、
やっぱり人間の心理ってさ、当日にならないと分かんない人って、別に席は有限なわけじゃなくて無限だからさ、早く買ったら早いい席になるわけじゃないから、まあ当日直前でいいやって思うわけですよね。それはね、この配信ライブの最大の敵というか、その人間心理が。あとね、フェスがあんまり向いてないんですよ。 オンラインって
フェス、
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 うん、単体のライブはねある程度売れるんだけど、フェスはね、
はいはいはいはい、
途端にねその大物が出てったとしても途端にね苦戦しちゃうっていうね、うん、現象があるらしいですよ、うん、
そのフェスじゃないと見られないっていう
っていうものにしないと、しないと、うん、結局だからファン心理としてはさ応援購入みたいなとこもあるから、単独なら
2
時間たっぷり見られるじゃん、で応援できるしみたいな、だけどフェスだとまあ出ても40分50分って思っちゃうと、もうその時点で買わないっていうかさ、うん、一気に減るガーンとっていうことらしいですね、うん、でフェスに向いてないやり方だと思うんだけど、これから工夫して
応援消費、
うん、というのはあるかなっていうのと、
でも確かにそうですよね、ファンの方でも結構やっぱりそのお金を使いたい願望みたいなところってありますもんね、うん、こうアーティストを応援するためにこうなんか適切なお金の使い方をしたいっていうところ、
そうね、そうそうそうそう、それはねあるみたいですね。あとちょっと最近言われてるのは配信疲れね、
配信疲れ、
配信疲れ、もう配信ライブばっかりじゃん、もうちょっと見飽きたっていうかさ、
はい、あそうですか、
うん、っていう、いや俺がってことじゃないよが、はい、データ見てると、そう、現れ始めてるなっていうことらしいですよ、うん、可能、配信、うん、ライブ界隈で言われてるの、
そうなんですね、
うん、まあ、ちょっと工夫してい
かないと、結構個人的には配信の方がすごくなんか見たい時に見られるんですごく助かってるっていう
のが、そういうね、
ニーズもあると思うんだけど、なんかライブだと足を運びづらかったりするんで、もうここ数年本当にライブ全然行ってなかったんですけど、今年はもういくらでももうオンラインライブ見まくりましたし、
そういうニーズもあるん
だね、だいぶ変わりましたね、うん、
なるほどね、
はい、ということで今回のココラジはここまでということで、次回は2020年の、我々の使ってよかったサービスとグッズ、3選挙げていこうと思います。お楽しみに。